お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
SBS 日本語放送週刊ニュースラップです。8日日曜日から5日間にわたりオーストラリア訪問を予定しているイスラエルのアイザック・ヘルツォグ大統領。オーストラリア連邦警察 AFP は独立した法律の助言を踏まえ、ヘルツォグ大統領は現職の国家元首のため国際法に基づきオーストラリアで訴追の対象にならないと説明しています。一方、オーストラリアの元人権委員で国連の独立調査委員会のメンバーでもあるクリス・シドティ氏はこの訪問に反対しています。この委員会は去年9月、イスラエルがガザでジェノサイドを行っていると結論付けています。
Nothing could be more calculated to further divide Australians.
今このタイミングでヘルツォグ氏が訪問することほどオーストラリア社会を分断し社会の結束を損なうものはありません。彼は世界でも非常に賛否の分かれる人物で、社会の調和や国民の団結を考えるなら全く間違った判断です。シドティ氏でした。これに対しアルバニージー首相のほか、オーストラリアシオニスト連盟、オーストラリアユダヤ人執行評議会も訪問を支持しています。野党自由党のジェームズ・パターソン議員も訪問は適切だと述べています。本来で起きたオーストラリア史上最悪のテロ事件の後、少なくとも私たちにできる最低限のことはユダヤ国家の大統領にオーストラリアを訪れてもらい、国内のユダヤ人コミュニティに寄り添うことだと思います。政府がヘルツォグ大統領を招いたのは正しい判断で、ボンダイの事件を受けとても良い意思表示だったと思います。それをエド・ヒューシック氏を含む一部の労働党議員が公に批判しているのは非常に残念です。パターソン議員でした。なお、今回の訪問を受け、ニューサウスウェールズ州警察はシドニーの一部地域でのデモや集会に対する規制を今後2週間延長すると発表しています。ウクライナとロシアはアメリカの仲介による三者協議で捕虜交換のほか、交渉を今後も続けることで合意しました。アメリカのウィトコフ特使は、ウクライナとロシアが合わせて314人の捕虜を交換することで合意したと明らかにしています。この規模の捕虜交換はおよそ5ヶ月ぶりとなります。ウクライナのゼレンスキー大統領は、協議は今後も続くとしています。協議が続いていることが重要です。もっと早い成果を望んでいますが、次の会合が予定されているということは、対話を続けるチャンスがあるということです。そしてその対話が最終的に戦争の終結につながることを強く願っています。ゼレンスキー大統領でした。ニュースを続けます。パースで行われていたインベージョンデーの抗議集会に爆発物を投げ込んだとされる男がテロ行為に関与した罪で起訴されました。この罪は最高で終身刑となる可能性があります。警察によりますと、31歳の男は1月26日、先住民の人たちや家族、支援者などおよそ2500人が集まっていた群衆に向け爆発物を投げたとされています。しかし装置は爆発に至りませんでした。州首相ロジャー・クック氏は、州で初めてテロ行為の罪が適用されたケースだと述べ、また先住民の人たちへの攻撃は州に住むすべての人への攻撃だとの考えを示しました。
I know there is anxiety across the community, especially amongst Aboriginal Western Australians.
特に先住民コミュニティの間で不安が広がっていることを理解しています。この出来事はオーストラリア全体に影響を与え、先住民コミュニティでは深く受け止められています。怒りを感じるのは当然です。ファーストネーションズの人たちへの攻撃は私たち全員への攻撃です。クック州首相でした。なお、男は爆発物の製造、所持、さらには危害を加える目的の行為でも起訴されています。2024年に起きたボンダイ・ウェストフィールドでの無差別殺傷事件について、検視による調査結果が公表されました。州検視官のテリーザ・オー・サリバン氏は、事件を起こしたジュエル・カウチ被告の精神科医による対応について、総合失調の再発の兆候を数年前に見逃していた可能性があるとして批判しました。オー・サリバン氏は全837ページに及ぶ報告書を提出し、複数の提言を盛り込んでいます。この中には、カウチ被告のケアに当たっていたアンドレア・ボロス・ラビック医師の診療内容について調査を行うことも含まれています。また2020年に治療を終了した判断については重大な見落としだったとも指摘しました。ただしそれだけが事件の主な原因ではないとしています。Despite these issues, it is important to note いくつかの問題はあったものの、ボロス・ラビック医師による診療が2024年4月13日の事件の主な原因だったとは言えません。提供された医療はこの悲劇的な結果につながった多くの要因の一つに過ぎません。オー・サリバン検視官でした。同氏はまたオーストラリア・ニュージーランド精神医学会に対し、総合失調症や関連する疾患の治療に関する古くなったガイドラインを早急に見直すよう勧告しています。南オーストラリア州警察は行方不明になっている4歳のガス・ラモント君がすでに死亡している可能性が高いとし、事件を重大犯罪として捜査していると明らかにしました。ガス君は去年9月、家族が暮らす羊牧場から行方不明になったと通報されていました。ダレン・フェルキー警視正は、牧場の住居に住んでいた人物の関連を疑っているとした上で、ガス君の両親は捜査の対象ではないと強調しました。ガス君が行方不明になって以降、家族は警察の捜査に協力してきました。一方で協力を取りやめた人物がおり、その人物を現在は容疑者として扱っています。フィルキー警視正でした。ニュースを続けます。ファーストネーションズの人たちは、白血病などの血液のがんで亡くなる可能性が、その他のオーストラリア人に比べて5倍高いことが新たなデータで明らかになりました。ルキーミアファンデーションが委託した調査によりますと、先住民の人たちは血液がんによる死亡率が非常に高く、また治療やケアを受ける上で多くの障壁に直面していることが分かりました。研究責任者ビル・スタブレスキー氏は NITV ニュースに対し、調査はファーストネーションズの人たちが受けている影響の実態を明らかにするものだとしています。血液のがんは一つの病気ではありません。120種類を超え、症状は人によって大きく異なります。文化的に配慮された情報がなかったり、地方や遠隔地に住む人たちに情報が届かなかったりすると、何に注意すればいいのかわからない状況になります。その結果、診断が遅れ、病気が進行し、治療の結果も悪くなってしまうのです。スタブレスキー氏でした。ニューサウスウェールズ州で初めて女性総督を務めたマリー・バシール氏の葬儀が州によって4日行われました。バシール氏は先月95歳で亡くなり、長年にわたる公的な活動や社会への貢献を称える声が寄せられています。レバノン系の両親のもとに生まれ、 ニューサウスウェールズ州の地方都市、ナランダラで育ちました。その後、病院や開業医として医療の現場で働き、精神科を専門としていました。娘のスーザン・バシールさんは、母親は多くの人にとってインスピレーションであったと話しています。世界恐慌の時代を幼少期に経験した母は、多くの苦しみを目の当たりにしてきました。ナランデラの実家には仕事を求めて人がよく訪れていました。仕事が全くない状況でも、祖父母は必ず何かを見つけて助けていました。そうした場面を通して母は人の尊厳を取り戻すことはどういうことかを学んだのだと思います。スーザンさんでした。以上、今週のニュースラップでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。